Flappers Radio.
はい、フラッパーズレディオのお時間がやってまいりました。吉田フラッパー豊がお相手をしております。本日の収録は2月の16日23時32分スタートということでですね、また前回ね、ロングポッドキャストになりましたけれども、また15分を目安に頑張っていきたいと、努力するというだけでね、必ず終わりますと言えないというこの弱さ、ですけれども、週末またしてもですよ。本当東京雪が積もりまして、なんだ20何年ぶり、もう忘れちゃったよ、20何年ぶりだっけ、26センチ積もったんだよね。もうだから何年ぶりってところは忘れちゃってるんですけれども、26センチだって東京で、もうふざけんなっていう話ですよね。東北のあれでしょ、車道っていうのはヒーターが敷いてあるんだよね。あれ東京も採用すべきだと思うんですよ。本当にね、全然車道の雪は溶けてないですよ。今日一日晴れてましたけどね、日曜日、土曜日、金曜の夜から土曜にかけて降って、で土曜の、日中自宅のですね雪かきをしました。で自宅の雪かきをしながらぼーっと、これは会社もやばくねっていうことに、自宅の雪かきが終わってから気がつきまして、いかん、これは雪かきに行かねばいかんということでですね、どうせ誰もやらなくて、どうして誰もやってないんだってなった時に、最後に注目を浴びるのは僕なんで、もうそれはなんとなく想像はついたんですよね。どんなに理不尽な理由であろうが、それがお前の仕事だって言われるのが私の仕事なんで、その辺に、なんていうんですか、会社にこの、体よく飼い慣れされたというかね、社畜というかね、ただ自己満足という、そういう言い方もできなくもないんですけれども、のこのこと日曜日会社に、昼前に着きましてですね、で1時間半ぐらいかかりましたかね、一人で全部雪かきしましたよ。だおかげでうち の自社ビルなんですけどね、ちっちゃいながらもかなり古い自社ビルですが、うちのビルだけですね雪がありません。もうないよ。もう水で全部流してやったもん。流し切りました。本当にね、もうおかげで今首も肩も腰も膝も痛いんですが、じいさん、でもじいさん爆心中ですね。おじじ爆心中、ひどいですよ本当にね。であんまりにももう多分それは前日のね自宅周りやった時の雪かきとかね、熱湯運びバケツ、逆か、熱湯バケツ運び、熱湯入りバケツ運び、ね、言いながら考えてるのがもろ見えですが、そう、何回も熱湯をね、雪にかけて、寝雪化を防ごうっていうんで、たかが知れてましたけどね、効果はね。でも、Facebook 上で、見てたら50度 の, お湯をぶっかけ続けながら雪かきしたら楽勝っていう意見もありましたからね。あながちやり方は間違ってないという。ただその50度のお湯を運ぶだけのホースがうちになかったっていうね、あれがちょっと残念だったんですけれども、しかし熱湯の入ったバケツを運びまして、で何度も運んだんでもう肩がパンパンで。でそこへ持ってきて、今日同じ方式をですね、会社でもやったもんですから、途中からそれは水でももう大丈夫じゃないかなっていう近所のおじさんのですね助言により水に切り替えて、それでもうまくいったんですけれどもね。でもやっぱり最初お湯じゃないとね、取っかかりはなかなかできなかったっていうのはあるんで、やっぱりお湯は必要だったかなと思ってますけど、でこれをまた今日運びましたからね、特に肩はパンパンです。で階段上り下りしましたからね、相当上り下りしましたんで膝も来たでしょ、膝も来たでしょとか言ってる場合じゃないんですけど、本当にこの首肩、背中腰、お尻もも膝と、ふくらはぎとですね全部痛めまして、これはやばかろうと、 今日よくたって明日起き上がれないぞこれはと、さすがに身の危険を感じまして、で私渋谷のマッサージ屋さんは割と行き倒してるところがありまして、その中でもですね、最近はコリンズが、お気に入りなんですけど、コリンズっていうのはですね、60分マッサージしてもらって2800円、税別なんですけどね。今税込み2940円ですかね、だから。これね、いいですよ。2940円で60分ね、しかも相当全力でですね、押してもらえるんですね、全身のツボをね。これはね、良かったですね。で、良かったですねって言って終わったじゃないですか。で、終わったんで、いやーもう今日はあのマッサージもしたし、ダーツ投げらんねえなーと思いながら、よし、ご飯食べに行こうと思ったわけですよ。で、ちょうど渋谷のコレクションの向かいなのよね。道路挟んで、246を挟んでですね、向かいにコリンズはあるんですよ。で、信号を渡ってコレクションに行ったら、ここでですね、私の、あの休日の計画が狂ったんですね。狂った瞬間です、これが。食事をしに行ったはずなのに、結果食事をしてません。ひどいよね。結果食事してない。なんでしてないのと。ね。なんとなればですね、そこに、このバリちゃんという、バリちゃんという方がですね、すでに、先客としてコレクションでこのお飲みになってらっしゃったわけですよ。で、ちょうどね、あの、彼と私はですね、最近あの、ザ・デイ・フィール・ザ・モーメントっていうね、ブランド、がありまして、ダーツのそのアパレルを扱うね、があって、でこれとですね、このコレクションの店長でありますところの檜山麻子プロのですね、所属する、ダイナスティというバレルメーカーさんのコラボしたねパーカーを、あの2人とも買ったんですよ、オンラインでね。オンラインでしか売ってないから、でオンラインで買ったので、買ったんだけれども2人とも頼んだサイズがちっちゃかったっていうね、すごい共通点がありましていや本当にね、迷ったら XL を買えっていうのが私の頭の中でのアパレル哲学だったんですけれども、なんとですね XL 切れたんだけれども動けないっていう、すごいもうぴったし、何これボンデージっていうぐらいですね、ぴったしの状態になりまして、どうやらですねバリちゃんもそうだったらしいんですけど、この人は着てそれのパーカーを着てコレクションにいましたからね、だからまだ動けたんでしょうね彼も X を頼、X じゃねえやなんで X なんだ、 L を頼んで、で、切れたんだけれども袖に余裕があって胴回りに余裕がないっていう、同じ症状、お悩みを抱えておりましてですね、で、まあ、限定品なんでね、それはもう無理なんじゃねえかとは思いながらも、この後あのダイナスティさんじゃねえや、ザ・デイさんの方にですね、あのこれサイズちっちゃいんですけれどもどうにかなりませんもんでございましょうかっていうメールを送ってみようと思ってるんですよ。実はなんだ、オーダーをするとね、オーダーアットマークザ・デイ、なんだっけ、ドット JP だっけ、まあまた適当になってますけどね、まあなんかそんなアドレスのね、ところからメールが来てたわけで、僕がそのメールを送るとそこから返信も来てたわけだから、これでいいんだろうと思って、実はもう一回送ったんですよ。送ったらね、なんかあのここのホストは俺は知らないよみたいな、あのほらメイラーダイモンさんがいるじゃないですか、メールを送れないとね、メイラーダイモンさんからですねメールが返ってきて、お前これじゃ送れねえよっていうのが返ってきたんですよ。と思って、店畳んじゃったのみたいな、ね、これで 今後連絡取れないと、もう僕の中でザ・デイさんの信頼が地に落ちてしまうんですけれども、まあ多分無理でしょうね、限定品だからね。とはいうものの、問い合わせるってバリちゃんの前で言ったから、あのバリちゃんも待ってるだろうなとは思うんですけどね。 という共通点を持ったバレちゃんがですね、長えよ。長えな。先に飲んでて、まあ、当然先に帰っちゃったんですけどね。先に帰るときに、彼はですね、その次に三軒茶屋のディップという、これまた脱バーというか、脱レストランというか、またここのね、食事が美味しいんですよ。どうでもいいですけどね。すいません。正月に、ハウストーナメントに、行ってですね、大変、なんていうんですかね、和ませていただいたというか、くつろがせていただいたというか、正月らしい正月をですね、数少ない、はい、正月を過ごさせていただいた、素晴らしいお店なんですが、三軒茶屋のディップに行くから、ディップに行ったら、ダズライブのオンライン達成のもやろうねって言って彼出てったんですよ。出てってですね、じゃあもうしょうがない。ここではもう一投も投げないつもりだったコレクションでね。マッサージ、もうマッサージしたから。60分受けたから。このままおとなしく帰るのがマッサージ受けた後の正しい帰り方なんですけれども、しかしもうオンラインの約束しちゃったから。また本人もここでね、俺も言えばよかったのに、言わないからさ、もうここでは、いや、今日はもう投げないんだよとか言わないから、もう約束しちゃってるわけですよ。これはもう、ね、どんな内容がボロボロであろうと投げねばならんと思って。でもう、老骨に鞭打ってですね、オンライン投げ始めた。これがまあ予想通り入らない入らない、体にもう筋の一本も入ってないっていう感じのぐにゃぐにゃな感じでですね、全然入らない。で、入らない間にですね、連絡が来たことが分かってればよかったんだけど、分かんないまま10ゲームぐらい投げちゃったんだよね。でもヘロヘロになって席に戻ってきたら、なんとなんだ、Facebook のメッセンジャーでメッセージが来てて、ごめんなさい、投げ放題のお客さんがいて、ちょっと台が空きそうにないです、みたいなのが来て、あ、じゃあもうしょうがないな、と思って、ね。もう10ゲーム投げちゃったけど、いいや、じゃあ楽しんでね、みたいな、お楽しみって送ったら、そっからまた10分くらいしてから、いや、ちょっと何ゲームかいけそうです、みたいなのがまたやってきて、で、そっからまた2、3分しないうちにですね、クリケットとかどうですか、みたいなのが来たわけ。だけど、もう、最初のメッセージ読んだところで、俺、ダーツしまっちゃってたもんね。もう帰る気満々で、ダーツしまっちゃってて。で、もう腰も痛かったから、腰痛いっすって送ったら、お大事にみたいなのをいただきましてですね。もうここで完全に予定が狂いまして。しかも投げてる間に、オンラインで投げてる間に、コリンズではですね、老廃物が血液の中今ね、流れてますから、水分をたくさん取って、これを流しちゃってくださいって最後に言われたんだけど、最初一杯目はおとなしくウーロン茶飲んでたんだけど、オンライン対戦やるならばつって二杯目にカールスバーグを飲んじゃってね、ここも予定外だったっていう、本当にね、なかなか人生予定通り行くのはね、難しいなと思うわけですけれども、まあそんなんでですね、日曜日だらだらと、過ごすことができて、で、雪かきもできて、自宅も会社もね、雪かきができて、自己満足のこの今極みのところにいるんですけれども、さっき週間予報見たら、19日の水曜日がね、雪の予報が出てて、なんだよまた雪かよっていう言いながら雪かきしてたので、このね、次の20日もなんかね、雪だるまのマークついてるのよ。さっき見たら、何これ、水木連チャンで雪みたいな、もう完全に雪かきが無駄になりそうな、予感がね、ひしひしと、今私の方に押し寄せてきてるわけですけれども、ね、あんま降ってほしくねえな。で、19日に池袋のラバーズというところで、ラバーズってこれダーツバーかな、なんかピンポンとダーツができる、卓球とね、ダーツができるところらしいんですけど、そこでそのダイナスティの所属選手との飲み会っていう、また、まか不思議な企画が立ち上がってて、え？飲み会なの？みたいな。普通ね、読んだらチャレンジマッチとかね、なんですけど、飲み会と銘打たれたイベントが、ダイナスティさんと池袋ラバーズさんの方で、告知がなされてて、19日の19時からかな？で、22時ぐらいかな？まで？なんですよ。で、池袋だっていうんで行こうと思ってたんだけど、ラバーズなんて聞いたことないなと思ってたら、なんかどうもね、西口の、ロータリー出て丸いのところで右折したらずーっと右行くと、パセラリゾートっていうですね、 まあ、ダーツ関連の、ダーツ関連のっていうか、カラオケ屋さんですけどね、パセラって言ったらね、普通。パセラリゾートの横だっていうんで、僕のここのイメージはですね、ずーっと長きにわたってテナント募集中だったんですよ。だからね、相当値段が安くなってたんじゃないかと思うんだよね。ここ決して場所いいとは僕は思ってないんで、ただね、場所いいとは思ってませんけど、パセラがあるでしょ？パセラなんだっけ？パセラジャックじゃねえな。B、B だっけ？忘れちゃったな。B だよね？あ、バグスか。全然わかんなくなっちゃった。本当にね、なんだっけ、B があって、で、姫ダーツ、武士ダーツあって、で、ラバーズでしょ？なんかね、ちょっとしたダーツ銀座みたいになっちゃってるの、池袋のそのあたりが。行けたらね、行こうかなと思わなくもないし、ただね、20日のリーグ戦にもう行けないだろうなという気持ちは8割ぐらいあるんですけども、もしかしたら行けるかもっていうぐらいね、今日頑張って仕事したのしたんですよ。したんで、まあ行かないでおとなしくリーグ戦に備える可能性もなくはないっていうね、なくはないです。両方とも行くかもしれないですただの遊びにですね、はい。で、コレクションに行った時にそのバリちゃん情報で、3月の5日に、イラガン、イラガンなんて名前だっけ忘れちゃった。イラガン、ザ・ワールドでおなじみのイラガン、ね。今、世界一ですよ、ダーツね。ソフトダーツ世界一ですよ。イラガン選手がですね、ディップに3月5日だかなんだか、平日なんですけれども、突如出現するという、話も聞いて、やっべー、どうして世の中こんなにイベントだらけなんだろうと思いながらね、でもね、3月5日も、まだまだ会社的に決算があるし、このね、事務的なこのあれやこれや、大変だなとかで、一人で勝手に、身もだえてるところでございますけど、気持ち悪いな、身もだえるってね。まあ取ってつけたように言いますが、オリンピックも縁竹縄でございましてね、本当に私、葛西選手、ジャンプのね、葛西選手がラージヒルで2位、もうもしかしたら金メダルかもっていうね、あの瞬間をもう生で見てしまって、もうあのテンションだけで今日一日乗り切ったようなもんでですね、本当に、今回ティーンエイジャーがね、なんだっけ、ハーフパイプとかさ、スノーボのね、15歳とか18歳とかさ、で、フィギュアの羽生結弦も19歳でしょ？もうね、ティーンエイジャー大活躍と思ったらね、おっさん頑張ったと思って、大概長くやって、あと一歩のとこで終わるっていうのが日本のね、このアスリートの、なんていうのかな、宿命というか運命というか、なんかそんなイメージが勝手に出来上がってて、あ、7回オリンピック出たらもしかしたらメダル取れるかもしれないんだねっていう前例をついに葛西選手が作ってくれたっていう。で、ね、確かに葛西が取ったの嬉しかったんだけど、葛西選手がその飛び終わって、2本目飛び終わって、もうこれが大ジャンプなわけですよ。2つもゲートが下がったのにもかかわらず、で実際2回目はトップなんだよね。2回目はトップなんだけど、1回目に3点差あったものを 1.5 点ぐらい詰めたんだけれども、もう 1.5 届かなくて、銀メダルだったわけですけどもね。だから当然2回目トップなわけですよ。でトップのそのジャンプをね、この披露した直後に、日本のその日本はね、4選手、ジャンプの決勝に残ってたわけですよ。なんだっけ、伊藤大輝、清水レルヒね、すごい名前ですけどね。で、竹内、拓ね、この3名がですね、葛西のところに駆け寄ってったわけですよ。ダッシュでダーイって、でもう4人で抱き合って喜んでるわけ。あれを見た瞬間にですね、私の頭の中では長野オリンピックがフラッシュバックしまして、これはこの光景をもしかしたら日本は団体で見せてくれるのではないか。実際に1位、9位、10位、13位ですからね、十分可能性があるっていうんで、 ジャンプの団体早くやってくんねえかなっていうね、俺の都合じゃやってくれないと思うんですけども、やってくんねえかなと。もう世間はね、基本的にあと浅田真央だけじゃねえかとか、思ってるでしょうけれども、いやいやそんなことはない、まだまだ日本のジャンプ団体っていうのはこれはメダルあるよと思いながらね、見てました。本当にね、あの瞬間だけ長野を思い出しましたね。俺も相当年食ったなと思ったもん。昔のオリンピックを思い出せるぐらいの年になっちゃったっていうね。まあまあ、そんなですね、このもう年老いた体に鞭打って雪かきも頑張ってやりましたしね、明日からまた頑張って一週間過ごしましょうと思いますよ、本当に。なんで最後投げやりなんだ。というわけでございましてですね、フラッパーズレディオはまた来週でございます。お相手は吉田フラッパー豊でした。さよなら。